皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はヒトラーがナチ党内で独裁者となった後に、その時の時代の情勢なんかもあって一気に政権転覆を図って暴動を起こしたんだけど、でも結局失敗してしまって逮捕されてしまった話をしました。でその結果ナチ党も活動禁止になってしまったわけですが、窮地に立たされたナチ党、そしてヒトラーの運命やいかに、ということでヒトラーシリーズ第3回張り切っていきましょう。ヒトラーはミュンヘン一揆に失敗して逮捕されてしまうわけですが、実はヒトラーはこの時も様々な幸運に恵まれるんですね。普通に考えたら国家反逆罪に科せられる罰っていうのは何かっていうと、これ死刑ですよね。現代の日本でもね、刑法第77条第1項第1号にね、内乱死亡者は死刑って書いてありますからね。もちろん当時のワイマル共和国だって死刑は免れないわけですが、でもヒトラーはご存知死刑にはなってないわけですよ。なぜか。実はヒトラーは国の司法で裁かれることはなく、バイエルン州の司法によって裁かれるっていう特別法廷扱いだったんですよ。まあ、なぜかっていうと、バイエルン州がそれを強く望んだから。もしワイマル共和国がこの事件を徹底的に調べるとすると、バイエルン州政府関係者のヒトラーへの一時的な協力とかも悪くみになってしまうわけで、もうこれはよろしくないと。だからバイエルン州はヒトラーを国に渡すことを拒否しまくったんですね。この時にヒトラーが国によって裁判をされていたら死刑は免れなかったはずなんですよ。で、ヒトラーにとって幸運なのはそれだけではなくて、当時の司法ってなんか左翼に厳しくて右翼に甘いんですよね。というのも裁判官っていうのは大体ドイツ帝国時代の人が継続したから、愛国心をひたすらに訴える若者にはどうも同情的になりやすいと。この時のヒトラーも例外ではなくて、ヒトラーが自身の罪に関しての陳述をする時間がですね、なんと裁判中3時間半も与えられて、私はこの国を世の中を変えたいみたいなね、もう裁判の場がただの政治宣伝の場合と変貌してしまったんですよ。で裁判長もつってもう涙ほろろ状態で、そのね、傍聴席にいるマスコミたちもね、ヒトラーの演説マジックにかかってしまうわけで、もうダメなんですよ本当に。ヒトラーに自由にこんな好き勝手話させたら、で結局ヒトラーは自分は国家反逆の意図などはない、国を滅ぼすのは私じゃなく国民の信頼を裏切り続ける共和国政府にあるのだって言って、もう世論がそれに流されたりもするわけですね。でヒトラーに最終的に下された判決は禁錮5年、これは名誉は奪われない形の罰らしいんですよね。まあ、よくわかりませんが、ヒトラーが目指したことはまあわかったと。でもやっていいことと悪いことはあるから、それはちょっとだけ反省しなさいねみたいな感じなんでしょうね。でヒトラーはその禁錮刑の間に、これまた歴史に大きく名を残すことになる活動をするわけですが、それが我が闘争っていう本の執筆。我が闘争はヒトラーが世の中に提示した自身の考えをまとめた唯一の本ですね。裁判で雄弁に話した自身の政治闘争について信憑性を持たせるっていうか、それを補完させることを目的として書かれたみたいです。実は我が闘争っていうのはもともと違う名前で、ヒトラーは嘘と愚鈍と臆病に対する4年半の戦いって名前を付けようとしたみたいなんですけど、これは編集者がノーを出したらしいんですね。あんたこのタイトルじゃ売れんよと。もうちょっと長いし何言ってかよくわかんないと。ということで、シンプルに我が闘争っていう名前と変わったってことなんですが、まあね、これは編集者正しいですね。多分買わないですね。嘘と愚鈍と臆病に対する4年半の戦いじゃねえ。で、じゃあ我が闘争はどれぐらい売れたのかって話ですけど、最初は我が闘争は上下巻でかなり強めな値段設定だったんで、ほとんど売れなかったんですけど、上下巻セットにしたポケットサイズのお値打ち版みたいなの出したら一気に売れるようになって、これはね、ドイツのナチ時代を通してですけど、なんと1245万部売れたんですよ。もうクソやばいですよね。同年代のドイツ人は6700万人ぐらいだったらしいんで、実に5、6人に1人は我が闘争を買っていたと。まあ、買ったのか買わされたのかは別として、じゃあそんな大ベストセラーとなった我が闘争ですが、果たしてどんなことが書いてあるのかっていうと、これさっきも言ったようにヒトラーの政治思想の基盤みたいなもんですね。例えば強者は必ず弱者に勝って、そして弱者は滅びるみたいな、そのダーウィンの進化論を人間社会にやってみるような発想であったり、アーリア人は世界で一番優秀な民族であると言ったり、国家は民族の発展をさせないといけないとか、経済は国家に従わなければいけないとか、議会主義はクソで優れたリーダーが独裁すべきとか、まあ、典型的ヒトラー像っていった感じですね。なんで我が闘争の内容っていうのは今後のナチ党にとってバイブルのような扱いになりますね。でちなみにそのヒトラーの政治思想のことについてちょっと触れると、これはね、ヒトラーって基本的に誰かの意見に染められて自分独自の考えがあまりなくて、あれも誰かの受け売り、これも誰かの受け売り、これもそれもあれもみたいな感じで、まあ、当時の反民主主義思想に対して何一つ独自の貢献をしていないなんて言われてるんですよ。 だけどその誰かの考えが別だけど、それを自分のもののように伝える力だけは飛び抜けて突出してるっていう、もう本当にそれ一本でのし上がっていくスタイルなんですね。でちなみに我が闘争内容はやばいっす思ってなって感じなわけなんですけど、まあでも一部は、まあ、確かにその通りだなと思わせる箇所もあって、まあ、例えば宣伝に関しての考えなんかも載ってるんですが、まあ、どんなことを言ってるかっていうと、民衆っていうのは聞いて理解する力はそんなにないくせに忘れる力だけはめちゃくちゃ強いと。だから宣伝するときはダラダラと喋ってちゃいかん、効果的な宣伝っていうのはポイントを少しに絞りなさいと。なぜなら民衆は理解する力がないから。そんで聴衆者の最後の一人が我々が掲げるスローガンを聞いて目的としたものを思い浮かべることができるまで繰り返し徹底的に伝えなければいけないと。なぜなら民衆はすぐに忘れるからだと。これはね、結構いつの時代もそうですよね。というか自分が民衆の立場でも、まあ、確かにそうだと思う。もう仕事のその将来事業戦略とかね、事業の目的は何で、それを達成するためにこれやってあれやってみたいな、まあ、そういうのを考えることってあると思うんですけど、その社会人になると。それを組織内にきちんと浸透させることって、まあ、やっぱ非常に難しいですからね、もうある程度の規模になると。そのシンプルかつ徹底的な繰り返しっていうのがもう寛容であるっていうね、我が闘争から学ぶ管理職研修みたいなね、炎上してみたい会社はぜひトライしてみてはいかがでしょうか。でもそんなこと言っといてね、ヒトラーもその民衆は理解する力がないとか言いながらね、嘘と愚鈍と臆病に対する4年半の戦いじゃちょっとダメじゃないのって思うんですけどね。我が闘争ってタイトルはまさにその言いたいことを表しているような気がしますけど、まあ、という感じで、まあ、ちょっと我が闘争の話はなくなってしまいましたが、ヒトラーが禁錮刑にある中、ナチ党の今後の方針についても大きく変えざるを得ないことが起きていたんですよ。ナチ党の幹部とかっていうのはヒトラーが逮捕されている間もヒトラーに対して従う気持ちは強く持っていて、ヒトラーが帰ってきたらすぐにでもまたその下につくつもりではいたんですけど、でも一部のナチ党幹部たちがお試しで違う団体みたいなのを立ち上げて選挙に出てみたところ、なんとバイエルン州の議会で議席をいっぱい獲得して第2党にまでなってしまったんですよ。なんでかっていうと、やっぱヒトラー裁判におけるヒトラーの演説効果なんかもあったんでしょうね。右翼かわいそうだから右翼応援しようみたいな世論に流れていて、その結果選挙も大接戦をすることができたと。やっぱこの結果はですね、ヒトラーの反議会主義の考えを改めさせることになります。やっぱりナチ党は独立した勢力でいつもとんがった立場を取りたいけど、でもそうは言っても何かやってもそのミュンヘン一揆で逮捕されたしなみたいな、やっぱ正攻法で攻めた方が意外となんとかなるんじゃねえとなるわけですね。ということでヒトラーは禁錮5年と言いつつ、その逮捕された翌年の1924年に仮釈放されるんですが、ちゃんとすぐにバイエルン州の首相に会って、これからナチ党は法を遵守する清く正しい団体になりますみたいなことを訴えて、そんでようやくナチ党の活動再開が許されるってことになります。でもこの大きな方針転換に大ショックを受ける人たちがいたんですね。それは突撃隊の人たち。だって文字通り敵対勢力に突撃することが使命なのに、それ違法だからダメですなんてバッテンマークつけて言われたらね、でしかも武器の保持もしちゃダメよなんて言われてしまうわけですよ。武器持っちゃダメだけど、とりあえずナチ党の下部組織として存在しろみたいな感じだったんで、まあそんなんだったらやめてるわいっつって、突撃隊のトップのレームはここで一度ナチ党から去ることになります。でもこの後その突撃隊の中からヒトラーの身辺警護をしていた部隊がですね、SS って呼ばれるヒトラー親衛隊の組織として独立するようになります。この組織もまた有名ですね。その後々ホロコーストにも SS が深く関与していくことになります。ということで、実はその後も多少紆余曲折あるんですが、ナチ党はこれでようやく真っ当な政党活動を始めることになって、そしてバイエルン州のみならず、ドイツ国内でその名を轟かせようと奮闘します。バイマル共和国のいろんな都市に支部みたいなのを設置して、そこを拠点に宣伝活動をいっぱい行うんですね。そんで、いよいよ1928年にもなると、ナチ党初の国政選挙に挑戦することになります。が、結果はそんなに振るわず、得票率はたったの 2.6%。このままだと、晩年野党の弱小政党でしかないんですけど、でもヒトラーの幸運は、まだまだここでは終わりません。少し前の第一次大戦での敗北によって、ドイツは天文学的賠償金を求められていたんですけど、その賠償金の支払いがあまりにも現実的でないんで、まあ、ちょっと現実的に考えなそうかねって動きがあって、賠償金の支払額の減額と支払い期限の延長を定めるヤング案っていうのが提示されるんですが、それがちょうどこのナチスが初の選挙でボロ負けした時期だったんですね。で、このヤング案にサインするかしないかっていうのは、実は結構論争になります。それはドイツからしたら、返済条件が緩くなるのはラッキーであるものの、でもこれにサインをするっていうのは、 長期間膨大なお金を払い続けることを改めて認めますよってことになるんで、やっぱり右翼勢力からするとめちゃくちゃ反対運動が起こるわけですよ。そもそも保守派勢力はベルサイユ条約の内容を認めてないぐらいですからね。いや、支払い額減らしてあげるようじゃなくて、そもそも払う義務もねえんだよと。そういう反ヤングアン運動みたいなものを保守派の有力政党を中心に展開されてたんですけど、その中でなんとその旗振り役をヒトラーに依頼してきたんですね。国民を大きく右に動かすためには、ナチ党ぐらいとんがってる思想を持たないとダメだと思ったのか、ヒトラーの最強演説能力を買ってのことなのかわかりませんが、とりあえず、ヒトラーをその運動の前面に立たせて、資金援助をめちゃくちゃしてくれたと。で、これによってナチ党は、その政党活動を非常に大々的に実施することができたんですね。で、結局、ヤングアン反対運動自体はうまくいかなかったんですけど、党のアピールとしてはとても大きな効果があったわけですよ。で、その後29年の秋にもなると、いろんな州で州議会選挙が行われたんですけど、ナチ党の宣伝効果のおかげで州議会の得票率を大きく上げることに成功して、でさらに一部の州では第3党ぐらいになったりとか、市の大臣としてナチ党員が任命されるとか、その1年前のボロ負け選挙に比較すると大きな躍進が始まるってことなんですね。でもね、まだ言うて声のうるさい野党勢力であるのには変わりないわけですよね。それがそのうち第1党になって国の独裁をするまでになるんですが、果たしてそれはこの時期から何年後のことなのか。まあ、普通に考えればまだまだ時間かかりそうですけど、でもこの時ナチ党がバイマル共和国第一党に躍り出るわずか3年前、果たしてたった3年間でナチ党はどんなマジックを起こしたのか。この続きはまた次回お楽しみに。